の初めの奇跡というのが今日の箇所になっています。カナの婚礼時に普通の水をブドウの酒、ブドウ酒に変えた出来事となっています。まあ、そういうことが今日の福音書に記されています。初めの奇跡というと何か意味があるのかなと思ってしまうのです。まあ、対照的な人物として洗礼者ヨハネが挙げられます。で、この人は酒を飲まなかったそうです。で、荒野でイナゴと野水、まあ、栄養があったのでしょう。それを食べて禁欲的な生活をしていたイメージがあるのです。まあ、しかし対照的に洗礼者ヨハネの後に公に現れてきたイエスはよく食事をされるところがいろいろ出てきます。ある時は人から食事に招かれたり、またそこでお酒も飲んでおられるのです。まあ、今日の箇所ではイエスがご自分の奇跡によりお酒を増やす、不足を補う、そういうお手伝いをされています。まあ、酒というと、まあ、クリスチャンはうんぬんと、思って、しまう人がいるかもしれません。例えばある聖書の箇所、エフェソの5章18節、まあ、358ページというところに、まあ、こういうふうな一文があります。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に、まあ、精霊に満たされなさいというようなものがあるのです。で、あるクリスチャンはその言葉を文字通り受け取って お酒を飲まないという人も、まあ、教派もあるのです。まあ、日本キリスト教団はそこまで、していないことが多いと思います。で、お酒というとある少し前には酒は百薬の長と言われて、適度にであれば健康に良いと言われたりしたことがあります。あと何か乾杯するときにお酒は用いられるもので、酒は決して悪いものではないという人も確かにいるのです。しかし近年の情報にある説によると、お酒は一滴でも健康に良くないという人も出てきているのです。まあ、私自身は今現在お酒は飲まないようにしております。まあ、それはいろいろな面でプラスよりもマイナスの部分が多くなってしまう、ついなめられなくなってしまう自分のそういう性質もあるからです。しかし成人が酒を飲むというか、クリスチャンが飲酒するかどうかというのは、それは個人に任せられ、その人が良心的に判断するものだと思います。まあ、さてイエスは最初の弟子を5人招かれております。まだこの時点では半分も揃っていない、12人が揃っていない時で、カナの婚礼で最初の奇跡を行われたのです。著者このヨハネは最初の5人の弟子使徒の中におりましたので、このイエスの奇跡を見ていた、またおそらく 最高のそのブドウ酒を飲んだとも言えるでしょう。一世紀のこの時代、この地方で婚礼時に途中でブドウ酒、お酒がなくなるというのは、主催者側である花婿とその父親の恥になったのでした。当時の婚礼というのは一週間もあったそうです。続けられていて、その間食事が出され、それとともに、それ相当の量の人数分に応じたブドウ酒も用意されました。しかし今日の場面、婚礼時では不測の事態、ブドウ酒がなくなるということが起こりました。もし出席者側にそのことがわかると、主催者側が大きな恥を受けて、カナの小さい村でその噂、悪い噂が本人たちに一生ついて回る、夫婦にとっても恥を今後ついて回るということです。婚礼の出席者は一週間も出席するので、その分の食事代とかプラスアルファでお祝いのお金を、それ相当のものを用意して出てきているのです。で、そのお祝いにつきもののブドウ酒がなくなると、お金を払っている分、不平不満が出てしまいます。例えばお祝い君のいくらかを返してくださいと言った人、またブドウ酒がなくて裁判沙汰になることも実際あったようなのです。今日のこのカナの婚礼にはイエスの母が招かれていて、その関係からなのか、イエスとその最初の5人の弟子も出席していました。で、ブドウ酒の不足、なくなったことを知ったマリアは、イエスにこう言います。ブドウ酒がなくなりました。そうです。そして、イエスの奇跡が行われるという物語になっています。この奇跡というのは、イエスが聖書の時代を通してどんな方なのかをある意味教えている箇所でもあります。それを今日は私たちは見ていくのです。見ていきます。マリアはイエスにあたかも助けを求めることを言いました。ブドウ酒がなくなりました。そうです。この時イエスはまだ最初の奇跡を行っていませんので、マリアはイエスに奇跡を期待してそう言ったのではありません。で、この時のマリアは夫ヨセフが亡くなっていました。で、長男だったイエスに何事かを相談する、そういう父と母と長男の関係があったと思います。で、母マリアの言葉を受けたイエスはこう言われました。読んで、夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。とです。関係ないみたいな言い方をにも受け取れるのです。一見冷たいなと見えてしまいますが、イエスは母を尊敬してそう言われたのでした。実際後のイエスが十字架にかかられるとき、この福音書の著者ヨハネに母のことを、マリアのことを頼みますと言われたので、ヨセフはそれ以降マリアを引き受けるというか、引き受けたのです。またこの時の時点でイエスはカナの婚礼時、5人の弟子がおりました。もうこれから十字架にかかるための 交渉外に入られたのです。ですから、それ以前にイエスは母との関係よりも父なる神の御心を優先して歩む方であるのです。で、イエスが奇跡を行うというのは、三位一体の神ですから、父なる神の御心があってこそなので、母マリアとの関係で奇跡を行うというのではありません。で、イエスがマリアに言われた要節の私の時はまだ来ていません、私の時は何というのは、これはイエスが十字架と復活により神の栄光を表されるその時を指していると言われています。さて、マリアはイエスの言葉を受け、宴会の召使いたちにこう言い伝えます。この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言いました。で、イエスは、彼らに言われます。7、水がめに水をいっぱい入れなさいとです。このイエスが言われた水がめにの水がめというのは、食事の前の清めの儀式のために置かれてあったものでした。それは一つ80から120リットル入る石でできた亀、それが6つ置いてあったのです。80リットルの入る亀というのは、実際見てみないと分かる、大きいというふうに言えるでしょう。一人では持てないかなというふうに思います。それは6つ、6個置いてあったのです。これはユダヤ人の当時の宗教的儀式のためのもので、飲むための水がめではないのです。で、イエスは召使いたちに、これに水をいっぱい入れなさい、6つ分全部そうしなさいと言われました。そのことから、多くの人がこの婚礼に出席していたのかなとか、いろいろ思った、あと何日分必要なのかなというふうにも想像できるかもしれません。で、宴会の召使いたちがイエスの言われた通りにします。で、イエスはさらなる指示を言います。さあ、それを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいとです。で、召使いがまたその通りにするして、世話役のところへ運んでいくと、その水がブドウ酒に変わってしまっていたということです。そういうことの次第を知らない味見をした世話役人の人は、こう言ったのです。感心してこう言います。10節で、花婿を呼んできて、花婿に、イエスではなくて花婿に言いました。10で、誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回ったところに劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれましたのです。商売も何でもそうだと思うんですけども、初めに魅力的な情報を提供して、後からボロが出てくる、受け取る側がこれに気づいて、騙し取られたとか、商売でもあると思いますけども、こういうふうに言いました。イエスは宗教的儀式のための水がめの水をブドウ酒に変える奇跡を行い、その結果花婿とその父は面目を失わず、むしろ花婿は世話役人に褒められ、呼ばれて褒められたのでした。通常ならば最初に良いブドウ酒を宴会の席に 出して、皆の酔いが回って、舌の感覚が鈍ったところで、劣ったお酒を出すのが普通だったようですが、あなたは大したものだと花婿は呼ばれて褒められたのです。イエスの奇跡により、主催者側が恥をかき、村の一生の噂になるのを回避できた物語というふうにもなります。まあ、ブドウ酒というのは、まあ、よくわからないんですけれども、水から作られるそうです。で、普通水がブドウ酒になっていくのは、通常は何年も時間を要するようです。で、今の現代の技術でも、水からブドウ酒に変える、まあ、熟成というんです。みたい。これは1、2年かかるそうなのです。しかしイエスは水からブドウ酒に、いわば瞬時に良いブドウ酒に変えられた、変えてしまったということになります。じゃあイエスはどういう方なのかということです。まあ、それは、ヨハネのこの福音書一章にありますが、イエスは神と共にあった、そして全てを作られた方だとあります。そのお方イエスが普通の水を瞬時にブドウ酒に変える、まあ、創造主である神様できない神業をまさに行われたのです。イエスはこの最初に行われた奇跡により、ご自分が神であられること、まあ、創造主であること、また神の栄光を表されたのでした。まあ、創造主イコールイエス、神イコールイエス、まあ、この方がこの世に使わされたのは何のためかというと、ある言い方をすれば、旧約の時代から新約時代に変えてしまうためだったというふうにもある意味言うことができます。このカナの婚礼時は文字通り受け取るという方法と、比喩的に受け取る意味を読み取る方法があります。まあ、比喩的に言うとこういうことになります。カナの婚礼時、外には清めの儀式のための水瓶が6個置いてありました。それはユダヤ教の宗教的儀式、6つの水瓶はユダヤ教を表していると見ることができます。6という数字は不完全、7より欠けているユダヤ式なようなんですけど、それは不完全なユダヤ教を表しています。そうなんです。で、イエスという方はその不完全なユダヤ教を人が、周りの人が喜ぶキリスト教に変えた方だというふうに、この物語を比喩的に受け取る方法もあるのです。まあ、旧約時代ユダヤ教というのは、あれしなさいこれしなさい、あれしてはなれない、これしてはなれない、まあ、それ自体良いもので、起きては良いものでありましたけれども、人間には罪があり、不完全、限界があるのです。しかし、イエスの出現により、旧約時代は新約時代に変えられました。人に喜ばれるキリスト教に変えられたんだ。ということをこの最初の奇跡物語は比喩的に示しているのです。例えばこの福音書の初めの方、ヨハネ一章の17節にはこうあります。律法はモーセを通して与えられたが、この律法は良いものという意味だと思います。律法は良い、律法はモーセを通して与えられた、まあ、これは旧約時代を言っていますが、恵みと真理はイエスを通して現れたからである。とか16節では、私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から 恵みの上にさらに恵みを受けた、つまり旧約時代を新約時代に変えたということにもイエスはそうしてくださったとなります。今日の箇所はカナの婚礼でありますけれども、その次の13節からはイエスが神殿から商人を追い出すというふうにもなっています。まあ、宮清めというふうにも言われる物語です。まあ、そこではイエスはエルサレム神殿の商売人の台をひっくり返して追い出されたのです。でイエスはその時商売人にこう言われたのです。この神殿を壊してみよう、三日で建て直してみせるのです。それはイエスはこの神殿を新しい神殿に変えるという意味で言われたのでした。それイコールつまりユダヤ教キリスト教に変えるってことを言われていました。また次の章の3章にはイエスとニコデモという人が対話が出てきます。でニコデア律法の先生でありました。学校の先生でした。しかしイエスはニコデモに、母から生まれた人は誰でもみんな新たに生まれなければ神の国を見ることができない。では人はどうやったら新たにされるのかというと、私を信じて聖霊を受けることですとイエスはニコデモに言われた。そしてイエスはそのことを可能にしてくださった、旧約から、新しくしてくださった方です。そしてその次の、また次の4章というところにはイエスとサマリアの女というふうにあります。イエスがサマリアの女と対峙する場面があり、イエスはその女に、井戸の霊を出して誰でも乾くことのない水が湧き出る、つまり古いものから新しいものが起こる、それは私を通してである、新しい時が来ることを言われたのであります。当時のユダヤ教は、完全なものではありません。新約聖書的に言うと完全なものではありません。でその不完全なユダヤ教はいつ基礎ができたかというと、ユダヤ人がバビロンの捕囚にあったその時に前後に基礎ができたと言われていて、また旧約時代というのはそのもっと前のモーセの時代からとかアブラハムとかここからずっと続いていたのです。そういう長い旧約の時代の間、ユダヤ人は神様との関係が与えられ置かれていましたけれども、彼らは罪という人間的な限界により良い実を実らせることはできなかったとキリスト教は見ているのです。ユダヤ人は捕囚にあったとき、それを経験したとき悔い改めました。律法を大切にしようと反省、しました。しかしそうであったとしても、悔い改めて反省しても彼らは人間の罪、自分の弱さというもののため、そのユダヤ教というのは人に喜ばれるものではなく不完全なままだったのです。この福音書を書いた著者ヨハネというのは、今日の奇跡物語を単に文字通り読者に伝えただけではありません。この奇跡をされたイエスが創造主で、不完全であったユダヤ教をキリスト教に変えたお方、この方こそ旧約で予言されていた救い主ですと伝えたかったのでした。この著者ヨハネは十二使徒に召された当初すぐに起こる性格であったので、イエスから雷の子というあだ名を付けられたほどでした。 ヨハネはイエスと共に過ごすようになると、次第にその性格が丸くなっていったそうです。またヨハネは使徒の中ではただ一人、イエスの十字架上を見守っていた人です。また十字架上のイエスから、19章27節、207ページにありますが、見なさい、あなたの母ですと言われます。で、それ以降、彼はイエスの母マリアを自分の家に引き取りました。ヨハネは、今日の箇所と、あと、イエスの十字架上の場面で、マリアをマリアと書かず、母と呼んでいます。書いています。ヨハネはイエスの昇天後、マリアをお言葉通り受け取って引き受け、そして次第にマリアに対する尊敬の念が深まっていき、マリアを福音書の中で、自分の書の中で、イエスの母と敬意を込めて書いたのかもしれません。ヨハネはユダヤ教のもとで言ってみれば短気な性格でありましたが、イエスによるキリスト教のもとで性格が丸くなっていき、イエスからいろいろな大切な任務を任されたり与えられたりしていったのでした。著者ヨハネは昔の古いユダヤ教でなく、キリスト教のもとで新しく創造され、その恵みの上にさらに恵みを受けたのでありました。今の私たちはどうでしょう。当時の著者ヨハネが経験したように、旧約から新約時代、またユダヤ教からキリスト教の違いの良さが、実感としてわからないかもしれませんが、イエスは今もキリスト教によって私たちを古いものからいろいろな意味で新しいものに創造してくださる方、創造主です。私自身、イエスとの出会いの中で、古い性格、自分の性格において、いわば古いものから新しいものへと時間はもちろんかかっておりますが、変えられている過程の中に置かれています。また私自身はモーセの律法はとても良いものだと思っています。それはイエス抜きだと罪限界ゆえに実会は脅迫的な悩みともなり重荷となってしまうんですが、イエスゆえに実会というのは旧約にあるその教えは束縛ではなく、自由に開放的により生きる道筋、しるべとなると思っております。そういう意味でイエスは、不完全だったユダヤ教、恵みなんですけど、不完全だったその教えを、人が喜ぶキリスト教に変えてくださった方であります。さらに実会というと、ある人の話では、堅苦しいとか、聞きたくないな、面白くないなと言われることもあります。しかし私が以前いたある教会では、礼拝の中でそれを唱和していたのでした。説教後に実会を唱和し、それを重んじていたのであります。確かに実会というのは、あれしてはいけない、これしてはいけないと束縛しているような感じでありますが、イエスによる新しい創造ゆえに、ユダヤ教、旧約聖書にある実会は、私たちを解放してくれるもの、私たちが喜ぶものとなっているのです。なってしまっています。さて、今日の箇所11節で最後にこうなっていました。イエスはこの最初の奇跡の印をガリラヤのカナで行って、 その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたと、今日の箇所の最後になっています。そうなっています。この最初の奇跡によって、イエスは神としての栄光、素晴らしさを証明なさいました。で、今日の物語を私たちは、文字通りの奇跡だけでなく、比喩的に自分のこととして捉えることができるのです。イエスにより、旧約から新約へと新しい時代に変わりました。今日あった6つの水がめというのは、不完全なユダヤ教を表しています。これも恵みだったんですけども、不完全であったのです。振り返すと、この石製の神は80から120リットル入る大きな神でありました。それはいわば人間の努力の結晶とも言えるでしょう。しかしそのユダヤ教は人を喜ばせられないものであったのです。イエスはそれを人に喜ばれるものに変えてしまいました。で、今日の水がめについて6節ですけど、まだ読んでいませんでしたが、説教中ようにこうありました。6節、そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレ手すぎりのものである。とです。これは不完全なユダヤ教、また人間の努力の結晶でもありました。それ自体では不完全であったのです。イエスは人ではなし得ないことをしてくださいました。この本の福音書の著者ヨハネは、この福音書だけではなく、新約聖書の最後の方にあるヨハネの手紙1、2とか、そこも書いたと言われています。で、そこに、使徒ヨハネはキリスト教の喜びを書いていたのです。それは、第一ヨハネ1章3から4節、441ページであります。で、そこの方に、こう彼は違う書で書いています。1章の3、4節です。私たちが見、また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちとの交わりは、御父と御子イエス・キリストのとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。とあって、キリスト教の喜びを、まずはじめに、別の書で書いていたのでした。ヨハネははじめユダヤ教のもとにいましたが、彼自身も努力の限界、自分の罪ゆえの限界を知っておりました。が、このイエスとの出会いによって、彼は旧約から新約へと変わる喜びを味わったのです。では、今の私たちはどうでしょう。教会なので、旧約聖書の掟を、聞くことができありますが、しかし、旧約聖書はそれだけでは不完全なものなのです。イエスの恵みあってこそ、旧約聖書、また旧約時代の掟、いろいろなものが、人に喜ばれるものとなって、私たちを本当の意味で、罪ある私たちを生かしてくれるのです。旧約時代、神が与えた律法、また実戒は、イエスにより新しく創造され、より良いものとされ、限界ある私たちは、旧約の教えを積極的に進んで大切にしていくことができ、イエスによる新しい恵みと真理を知ることができるのです。言ってみれば、水から変わった良い最高のブドウ酒を味わえる奇跡を私たちも味わうことができます。では、お祈りをいたします。 天の父なる神様、旧約時代、旧約聖書だけでは罪がある私たちにとって不完全であります。しかしイエスによりそれが新しい時代に変わり、その恵みと真理を知ることができるようになりました。私たちを御心にかなうものへと教え導いてください。イエスへの十字架の信仰により、私たちの罪が許され、義が神との関係が与えられることを覚えます。聖霊の力によって私たちのいろいろな罪を示し、教え、解放してください。また、私たちが神と向き合い礼拝する者として歩むことができますように、そして神の意図された人生、自分を歩むことができますよう教え、助け、導いてください。また、この教会の群れの者一人一人、またその背後のご家庭、関係者を思います。病、課題を抱えている者たちに主によるひときわの癒し、平安、良い治療法、良いものを与えていってください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。